さあそれではその慢性腎臓病の検査、はい、診断方法というところに入っていきましょうか、はいはい。
慢性腎臓病を診断するというのは非常に実は簡単で、一つは尿検査です。検尿をすることによってそこにまあタンパクが出ているか血尿が出ているか、特にタンパク尿が出ているかどうかということが非常に重要です。でもう一つはですね、腎機能を、まあ、推定するため の、 その血液検査ですね。血液検査で、血清クレアチニンという値を取ることによって、腎機能を推定することができます。その2つの検査で慢性腎臓病というのは診断がつきます。
はい、例えばなんですけれども先生、たまたま出たというようなことはないんですか？はい、いつも健康体なんだけどたまたまタンパクが出たとか、は
い、そうですね、そういうこともございます。ですのであくまでもですね、よく検診とか、まあ、かかりつけ医の先生で尿検査をやるときというのは試験紙法といいましてですね、取ったおしっこに試験紙という紙をですねつけて、そのタンパクが出てると色が変わるわけですけど、そういうことでチェックしています。これはですねかなり誤差も出ますので、あくまでもこれはスクリーニングといいましてですね、そういった異常がありそうな人を見つけるための、まあ、検査で、まあ、そういうので引っかかったらですね、実は精密にそのタンパクの量を定量するというのが、まあ、専門医療機関では容易にできますので、そういったことで確認することができます。でやはりおしっこが薄い状態とかですね、非常に薄いというのは水をいっぱい飲んでたりとかですね、はいはい、そういった時にはおしっこが結構薄まりますので、そういう時は引っかかりにくくなってしまうということはありますし、逆におしっこが濃い時ですね、脱水に近いとかですね、非常に汗をかいた、そんな時にはですね、ほとんどあまり出てないんだけどその試験紙法では引っかかってしまうということはありますので、まあ、あれはあくまでもスクリーニング検査ということになるので、引っかかったらばやはり専門医でその定量検査で確認するというのは結構大事になってくるかと思います。
そして血液検査もなさるんですか？
そうですね、まあ、医療機関であればその血液検査をやることは容易ですし、まあ、検診でもこの血清クレアチニンというようなですね、項目が、はい、入っているところが多いと思いますので、腎機能の評価というのは可能になっていると思います。
はい、そういった検査をくぐりまして、つまり慢性腎臓病であるないっていう、このあるということが分かった段階で、次はどういう医療機関では？
そうですね、はい、まずその重症度によるかと思います。次に何をするかというのは、慢性腎臓病の重症度を尿タンパクの程度、あるいはその血液検査で分かる腎機能のレベルですね、まあ、健常の何パーセントぐらいにあるかというようなことで重症度をある程度判定します。で基本的にですね、ある程度以上の重症度の方は次はやはり専門医に行っていただいて、そこで原因をよく調べて、で実際にこの人がどんどんどんどん腎機能が悪くなっていってしまう可能性があるか、それとも比較的安定して経過しててあまりその大きな心配なく経過を観察できるのか、その辺の評価をするっていうことが大事になってきます。仮にまあそれで重症度が軽症であったとしてもですね、やはり同じようにその進行する可能性があるのかないのかっていうのはですね、原因となっている病気によってもかなり違ってきますので、そこは一度ですね、医療機関での評価が非常に重要になってくるかと思います。
じゃあ先生、場合によっては生活習慣の見直しで済む場合、
はい、
またその他例えばお薬内服するとか、はい、注射をするとか、はい、そういうことも程度によってもあるんですか？
そうですね、まあ、注射をするような状況というのは相当進んだ場合で、いろんな合併症が出てきている場合が多いんですけども、今おっしゃられたように軽症であればですね、生活習慣の見直しというようなところから、あるいはその現在治療中のその生活習慣病の治療のですね再検討とかですね、はい、まあ、そういったところになるかと思います。ですから慢性腎臓病となったから必ず全ての方が専門的な治療が必要になるというばかりではないということ、圧倒的に現状のですね、もし医療機関にかかっている方であればその治療をきっちりと続けていただくとか、まあ、そういうことがですね中心になる方が、まあ、数としては圧倒的に多いというのが現状だと思います。
なるほど、はい、今お薬という話もちょっと出させていただいたんですが、薬を飲むこともありますか？
そうですね、腎臓病に対して飲む薬ってあまりないんですね、実は。 腎臓病の、まあ、原因としてはやはり生活習慣病が多いですので、まあ、例えば糖尿病であるとか高血圧であるとか脂質異常症が、まあ、管理が十分でない、これも検診でデータが見れますので、そういう場合にはやはり薬を飲まなければいけないという場面もあると思います。まあ、生活習慣の是正だけでですね、改善するようなものもありますけども、それだけでは追いつかないようなものに関してはやはり薬物療法というのをしっかりする、でちゃんとその検査の数値あるいは血圧の数値を見ながらですね、ちゃんとその数値をベースに治療するということですね。自覚症状は特に例えば高血圧であったり糖尿病であったりしてもそれほどないのが普通ですから、症状をベースに薬物療法をやるんではなくて、きっちりその数値的な目標を立てて医療機関で薬物療法を継続するというのが非常に重要になります。
ちょっと先生、横道にそれるかもしれませんけれども、はい、慢性腎臓病の方は逆に違う病気などで薬をいただく場合に、この慢性腎臓病であるよというこの CKD シールの存在もあるようですが、はいはい、薬の飲み合わせや腎臓に何かこう負担かかるかからないみたいな注意が必要になってくるそうですね。
は
い、
そうですね、まあ、薬の中にはですね、腎臓から排泄されるようなお薬ですとですね、腎機能が落ちているような場合っていうのはその量の調節が必要になる薬があります。つまり全く腎機能が正常な人と同じ量を飲むと量が多すぎるというような薬が、まあ、中には出てくるんですね。そういう意味で例えば調剤薬局等でですね、腎機能をある程度お知らせをして容量が多すぎないかどうかというような、まあ、チェックをしていただくというのも非常に重要なことになります。まあ、こういったその薬剤師さんとの連携とかですね、こういうことも腎臓病を悪くしないためには結構重要になってくるというふうに考えています。
最初にお話を伺いました先生が福島で、この福島市で構築されたこの慢性腎臓病に対するこう地域を挙げての連携システムの中にその CKD シールというこうシールを作ってお薬手帳に貼っていただくという、ね、薬剤師さんたちともこう連携取れて、これいいシステムですよね。
これはやはり薬剤師と医師会の連携ということですね。このシールを、まあ、使っていただく医療機関とか先生方を、まあ、どんどん増やしていくということは重要な対策になるのかなというふうに思って、まあ、これが徐々にですね、福島市でもこう広がりつつあるということは非常に嬉しいことです。
この成功例をもとに岩手でもぜひ先生取り組みを、ね、お願いしたいところですけれど、はい、弱ってしまった腎臓の機能でちょっと伺っておきたいんですが、はい、回復しますかしないでしょうか。
ですね、これは残念ながらですね、なかなか回復しないというのが現状だと思います。割と短期間に落ちてきた腎機能の中にはですね、まあ、治療によってある程度進行を止めたりですね、回復したりというのはそういった疾患もございますが、一般的にこの慢性腎臓病と言われるものはですね、進んでしまえばそれがなかなか元に戻らないというところがあります。そこは非常に問題です、
ね、若返ったり蘇ってくれるといいんですが、はい、まずは現状を進めない、進みを遅くするという
そうですね、まあ、そのことによって、まあ、本来の転寿まで腎臓の寿命を持たせるというのがやっぱり重要なことになるかと思います。
はい、